はい、それでは今から聖書より少しこのクリスマスについて考えていきたいと思います。まあ皆さんはどうでしょうかね。プレゼントを頂戴するのが嬉しいですか。人にあげるのも嬉しいですか。まあ今日はですね、最高のプレゼントについて聖書から見ていきたいと思います。プレゼントによってはですね、いただいたものによっては大変こう嬉しく思い、また思い出になるわけですね。例えばどうでしょうかね、前回の誕生日に何をもらいましたか。覚えてますかね。覚えてない場合もあるかもしれませんし、あるいは頂戴しなかったかもしれませんね。いろいろありますが、まあでも時間が経つにつれてですね、まあ大体こう多くの場合ですね、忘れがちですね。まあ今日はこの最高のプレゼント、聖書から見ていきますが、この最初のクリスマスに与えられた素晴らしいプレゼントについて考えていきたいと思いますが、今日はヨハネによる福音書の3章の16節ですね。こちらに出てますが、まあ、とっても有名な聖書箇所ですが、お読みします。まあ、聖書をお開きの場合は、177ページ、聖書の終わりの方の177ページ、まあ、ここにありますので、そのままお読みくださってもいいんですが、ヨハネの3章16節ですね。このようにありますが、神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。というこの短い箇所ですね。まあ、今日ですね、この最高のプレゼントについて考えますが、まあ、今読みましたように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとあります。まあ、今日お話しするプレゼントは、まさしくクリスマスの時に生まれたイエス様のことですね。そして、このプレゼントは神様からのプレゼントですね。神からのプレゼントであり、まあ、この神という方は聖書を見ますと、私たちを作られた方ですね。この方からのプレゼントですね。まあ、皆さんもプレゼントいただくときに、その誰からいただいたかによって、この価値が少し変わりますよね。親しければ親しいほど価値を感じるように思いますね。夫、子供、父、母とか、あるいは特別な誰かからですね、こう頂戴すると、まあ、よりそれが何か特別な意味を持ちますね。まあ、今日お話しするこの最高のプレゼントの、誰が私たちにそれをくださったかと言いますと、ここにあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとありますから、これは神からいただいたんですね。この全世界を作られたお方が私たちに、くださったんですね。まあ、時としてはこの、聖書とかクリスチャンとかクリスマスとかいうのを、そうですね、西洋の宗教として考える方も多いと思います。まあ確かに歴史上そういう面もありますが、まあしかしながら、聖書は実は、その昔、中近東ですね、そしてそれが本当に全世界、まあ、この箇所にあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたんですね。西洋とかというものではなくて全世界ですね。ですから、このプレゼントは、このすべての人たちに与えられたんです。今日お集まりの皆さんに与えられたものですね。まあ私たちはこの親から何かいただきますと、それはもちろん感謝しますね。まあ私たちはプレゼントいただかなくても、 命を授かっていることを思うと、そしてあるいは私たちを愛を持って育ててくださったことを思えば、その両親にも感謝しますが、まあでも、それ以上に天の神様は全ての人に命を与え、そして支え、そして実は私たちの両親までも神に支えられている、わけですから、よりこの私たちがこの神様からのプレゼントをありがたく思うべきですね。さあでもプレゼントによっては、そうですね、時には、義理から与えるものもなくはないですね。そういうプレゼントはどうでしょうかね。少し気持ちが変わりますよね。どうしてもこうね、まあそういうような感じになりますが、神様は どうですか。私たちにそういう義理を持ってこんなプレゼントをくださったんでしょうか。そうじゃないんですね。まあ、もっとも神様は私たちに対する義理は何一つありませんね。むしろ私たちを作られたので。でも、神様はどうしてこの与えたかというと、ここにちゃんと書いてますよね。神は実に、その一人子をお与えになったほどに、世を愛されたとありますね。世を愛された。だから、私たちを愛してくださったんですね。まあ、ここで、世を愛されたとありますが、それは、世に住む私たち人間のことです。ですから、私たちを愛してくださったので、このプレゼントをくださったんですね。まあ、私たちに対する、はい、私たちを祝福したいから、そのように、この、一人子、イエス様を、この世に救い主として、使わせてくださったんですね。まあ確かに世を愛された、そしてこの世のためにイエス様が来られたんですが、これはむしろ世という広いこう表現だけではなく、今日集まりの一人一人あなたのために、あなたを神が愛されてこのイエス様をお使わしくださったんですね。すなわち広い世の中全般だけではなく、神様はあなた一人一人のことを知っておられ、愛しておられるゆえに主イエス様を使わされたんですね。私がちょっと個人的な話ですが、イエス様を信じた時に父に相談してですね、まあ信じたんですが、その時に父はですね、私にこの自分の名前をこの世を愛されたというこの世というところに名前を入れてみてと、入れてみたらとこういうんですね。まあそういうふうにこう読むと、当時6歳ですが僕はですね、読むと、神は実にその一人子をお与えになったほどにマイクを愛したね、こんなふうになるわけですよね。ですから皆さんもご自分の名前をそこにはめ込むことができるんですよ。神様があなたを愛したゆえに、このプレゼント、このイエス様を与えてくださったんですね。で、しかも、本当に私たちの全てを知っていながら、まあ、なんていうか、そうですよね、ここを知ってたらきっと愛せないよなというところってありますか？ね、皆さんに知っていただきたくない事柄とかね。でも神様は私たちの全てを知っていながら愛しておられるんですね。さあそのようにこの神からのプレゼントですね、そしてそれは私たちへのプレゼントですね。さっきから言ってますように、私たちを愛しておられるからこのプレゼントをまあ与えてくださったんですが、まあ罪深い世に住む私たちへのプレゼントですね。ここにあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたとありますね。まあ、イエス様がどんな世界に生まれてきたかというと、まあ私たちが今住んでいるような世界です。まあもちろん時代は違いますよ。2000年前ですから、今のような時代とは違いますね。プロジェクターもなければ電気もないし、いろんな意味でね、違うんですが、でも基本一緒ですよ。それはすなわちどういうことかというと、本当に悲しいですが、今の世の中でも罪深く 憎しみあったり、この戦争が絶えなく、いろんなことが起こるわけですよね。犯罪もあったり、いろんな困難がありますよね。そんな世界にイエス様が生まれてきたんですね。ベツレムという町に生まれました。まあ、例えばその町にはイエス様の両親の泊まる部屋もなく、歓迎されなく、この馬小屋で、まあ、生まれるんですね。多くの人がイエス様の誕生に来たわけでもないんですね。本当にわずかしか来なかったんですが、またイエス様の生涯を見ても、時として多くイエス様のところに来られたんですが、それは物珍しく奇跡を見たいとかいうことも多くて、イエス様がこの十字架に貼り付けになる時には、本当にそのことを喜ぶ人も多くいたんですね。なんとイエス様が墓に葬られる時にも、本当にわずかな方々しかそこに立ち会わなかったし、まあそんなように、この世の中というのは本当に罪深く、まあこの一番の罪というのは、これはきっと皆さんが少し慣れてないと思いますね。聖書と親しんでなければ、一番のこの罪というのは、まあ罪という表現を聞くとね、犯罪とか何か人に対するこう迷惑とかね、そういうことをまず考えるんですが、聖書でいう罪というのが、それに先立って神様に迷惑をかけるような、あるいは言い換えれば、神様のことを無視して自分の思うように生きるということを何よりも意味するんですね。すなわち私たちが神様によって作られ、生かされ、そしてこの命授かっているにもかかわらず、その神様のことを何とも思わない、思うことなく、この自分の好きなように生きていく、このことを罪と言うんですね。まあで、そのように多くの人は、この神様が与えてくださった御子、救い主を、無視したんですね。本当に、まあ、いりませんと言ってですね、断ったんです。まあ、ですから、この最初のクリスマスのプレゼント、最高のものですが、本当にその多くの人が飛びつくように頂戴したかというと、そうでもないんですね。まあ、このようにこの私たちのプレゼントですね、罪深い世界に与えられたものですが、それはまあ罪深い世の中というと、他人の話になりますよね。あ、私じゃなくてこう周りが、確かにそうです、 それはもう私たちはすぐこうね、納得できますね。でも聖書を見ますと、それは他人のことではなく、まあ、他人もそうですが、罪人である私自身へのプレゼントですね。すなわちこの世の中の罪というのが他人の問題とではなくて、だけではなくて、私も含めてですね、その問題を抱えているわけですね。まあですから、この世の中も今日もイエス様の時代とさほど変わらないですね。多くの人は神様のことを無視し、まあ、自分の思うように生きていくんですね。神様の示す道ではなく、自分の思いに沿っていきますが、さあこの同じヨハネの3章の箇所ですが、19節20節を見ますと、このようにありますね。ヨハネの3章の19節20節、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。あるんですね。まあ、ここでは神様がなぜこの多くの人が、このせっかく愛を持って与えたこのプレゼント、最高のプレゼント、イエス・キリストを拒んだかというと、ここに挙げられているんですね。それが この私たちの罪のゆえに、すなわちイエス様という方とちゃんと向き合うと自分の罪を認めないといけないので、まあ、それは避けたいので、まあ、イエス様を無視するというね、まあ、もちろんいろんな他の理由もあると思いますが、ここに大きな理由が記されてますね。罪の性質を持ってますから、本当に神様の与えてくださったこのイエス様、救い主を光を避けるというね、こんなことを言われてます。さあ、でもこの最高のプレゼントとさっきから言ってますが、最後にはそれがなぜそうなのかを少し考えたいんですね。最高のプレゼント、なぜこの聖書、まあ私がそう言っているか、まあこの16節では、さっきも読みましたが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますね。最高のプレゼント、イエス様、ね、救い主が与えられたということですが、まずそのどうして最高のプレゼントかというのを三つほど考えたいんですね。それは一つはこの支払った代価ゆえにそう言えるわけですね。神様が支払った代価のゆえに、すなわち、まあ、プレゼントというのは、何も金銭的に高いものだけが効果があるというのでもないですよね。それは心のこもったものもこう計算に入りますよね。心が入りますよね。まあでもこの今見るこの箇所では、よう愛されたという心からイエス様をお与えくださったことと、そしてそれだけではなく、この永遠の命というのを私たちに与えるわけですが、それは何をもって与えたかと言いますと、イエス様の命、すなわちイエス様が死をもってそれを勝ち取ってくださったということですから、本当に大きな大きな犠牲ですよね。神様がそのように、神がそのように私たちをそれまでに、それほどまでに愛されて、犠牲を払って、そしてこの救いを用意してくださったんです。まあ私、家族には夫婦、家内とうちの子供4人います。まあみんな大人で孫もいっぱいいますけど、でもその子供をですね、誰かのために捧げたいという、まあ、思いは特にないですね。はい、まあそういうことですよね。でましてやですね、この箇所を考えると、例えばですよ、私のことを嫌っていつも罵ってたり悪口言ってたり、あるいはもう全く無視している人のために、あ、この子を私は捧げますというような気にはなかなかなりませんよね。皆さんどうですか？そうじゃないですか？しかしながら、天の神様がまさしくそのようにしておられるんです。すなわち、私たちが神様のことを全く、神のことを全く考えようとしていないのに、無視しているのに、あるいは時には罵っているのに、そのような私たちのために、そのような私たちを神が愛し、そしてこの一人子をお捧げくださったんですね。犠牲にしてくださったんですよ。それは本当にびっくりするような話ですよね。まあだから、この神の支払った代価のゆえに最高のプレゼントと言えるように思いますね。大きな大きな犠牲を払いました。それは愛から、また代価から命をもって買い取って、私たちのために永遠の命を用意したんですね。まあでももう一つ言えるんですね。どうでしょうかね。いくら価値のあるものでも、いらなかったら、まあなんかちょっとね、ありがたく思えませんよね。あ、それはまあ、価値はあるし、大きな犠牲を払ってね、用意してくださったんでしょうね。でもちょっと僕にはいらないからというと、最高には感じませんよね。 さあこの16節に何が続くかという17節18節ですね、まあ、ここに出てますね。17節にはこうありますね。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。で、まあさっき19節のね、続きを見たんですが、すでに裁かれているということですね。まあ、この最高のプレゼントと紹介、さっきからね、紹介していますが、それは私たちがこの神様が与えようとしておられるイエス様によって与えるこの永遠の命というのを、私たちは何よりも必要としているんですね。だから最高のプレゼントと言いますね。まあ確かにさっきから言っているように、イエス様の時代でもその本当にその必要を感じた人は少ないんですよ。確かにそうなんですね。今日もそうですね。残念ながらその必要を感じる人は比較的少ないんですね。でも実はその必要なんですね。感じていないとしても、まあ、今読んだ箇所では、この御子を世に使わされたのは世を裁くためではない、ね、だからそうじゃないんですね。イエス様がこの世に来たのは私たちを裁くためではなくて、私たちに永遠の命を与えるため、命を与えるために来られた。でも18節と面白いですよね。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれていると。ありますね。すでに裁かれているというのは面白いですよね。どういうことでしょうか。まあそれは聖書を見ますとですね、私たちの罪の支払う報酬は死ですと紹介してますから、この私たちの罪というのは死で裁かれますので、まあ、すでに気づいていないとしても、そのような裁きをこうに預かってるんですね。それを裁きの、まあ、いわばこの実行するのを待ってるのみです。いかがでしょうかね。まあ、この死刑を言い渡された犯罪人がいるとします。そしてその犯罪人が、釈放されるとします、ね、もうあなたは許されます、裁かなくてもいいんです、ね、釈放します、自由にしますで、ね、こんな風になるとどういうことでしょうか。きっと嬉しく思いますね。でもそのようなこと以前、それよりもさらに素晴らしい話です。そのような犯罪人は、まあ、またいつか死にますよね。刑務所から出てもいつかは死にますよね。この私たちに与えられている、この神様が与えてくださったこの贈り物というのは永遠の命なんですね。永遠の命ですから、それはいつまでも死ぬことなくですね、まあ、むしろこの神様の罪に対する裁きから、むしろその永遠の命が与えられた。永遠の命というのは、それは本当にその価値ある、そしてもう豊かな、実り豊かなこの人生ですよね。結局神様の裁きに遭おうとする者が、むしろその素晴らしい祝福に遭うわけですね。地獄行きの者が天国行きになったり、そんなこう話ですね。まあ、ですからこの私たちが気づいていなくても、この価値あるプレゼントが何よりも必要なんですね。まあこの最も必要なものだからということですね。そして最後にですが、いつまでも残るので最高のプレゼントと言いますね。いつまでも残る、いつまでも残る。まあ皆さんどうでしょうかね。きっと思い出の多いプレゼント、小学校、中学校、高校、まあ、あるいは結婚してからとかね、まあ、いろんな折にあるかもしれませんが、でも時間が経つにつれて思い出だけですよね。 というのはそのものが壊れたりダメになったり捨てられたり、まあね、そんな風になりますよね、ものは。でもこのプレゼントは永遠の命なんですね。古くならないんです。いつか終わるのではないんです。直さなければならない、修理に出すこともないんですね。永遠の命です。いつまでも古くなることもなく、その価値が減ることもないんです。まあ皆さん、こう命っていうのはありがたいですか。今こう命を頂戴してますよね。この命を私たちは神様から、この私たちを作られた方からいただいてますが、それももちろん素晴らしい贈り物ですが、それ以上に永遠の命ですよ、ね、この永遠の命というのはさらに効果がありますね。本当に私たちによって、神様によって私たちに与えられました。永遠の命という表現を聞くと、まあじゃあ死んでから、その始まるのかなというふうに考えるかもしれません。まあそういう面もゼロじゃないんですけど、実はそうではなくて、今からイエス様を信じると今から始まるんですね。すぐに始まります。すなわちそれはいつまでも生き残り、生きながらえ、そしてこの豊かな神様とのお交わりにある豊かな命に預かるんですね。今、この今の人生において、そういう神様との恵まれた豊かな、そして価値ある人生にを預かることができますし、もちろんそれはクリスチャンもイエス様を信じた者もいつかは死にますね。いつまでも生きるのではないんですが、死んでから天において神様と共にその永遠の命が続くわけですね。まあそう考えると、本当にこの最高のプレゼントとさっきから紹介してますが、まさしくそうですね。このイエス様が与えてくださった、神様が与えてくださったこの永遠の命というのは最高のものです。ヨハネの3章16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますね。本当にこの最高のプレゼントですね。まあ、まだですね、このいただいていなければ、まあ、クリスマスのお祝いというのが本来ここが一番の鍵ですね。一番の喜ばしいところです。神様がその最初のクリスマスの時に、主イエス様があのベツレムの町でお生まれになった時に、本当に私たちのために与えられた最高のプレゼントですね。神様からのプレゼントです。私たちへのプレゼントですね。そしてそれはいつまでもこの最高のプレゼントですが、ですから本当に私たちが何よりも必要とするものであり、いつまでも価値の残るものとして素晴らしいものが用意されてますね。まあ今日初めて教会に来られたかもしれません、あるいはまだよくこの話がわからないかもしれませんが、ぜひですね、この永遠の命の素晴らしいことに目覚めてイエス様を信じていただければなと切に願います。でぜひですね、そういう意味ではこのクリスマスの季節にそれを拒むことなくですね、あ、私も神様が与えてくださったこのイエス様を信じたいです。まあそうしますと、ここにあるように、御子を信じる者は裁かれないですね。いや、裁かれることなく、滅びることなく永遠の命を持つとこうあるんですね。兄弟姉妹、すでにイエス様を信じた兄弟姉妹ですね、まあ、私たちはこのように今日見たように、イエス様によって永遠の命が与えられてますね。それはもうイエス様を信じた時から始まりますし、ぜひこのクリスマスの季節に このような最高のプレゼントを頂戴しているおられることをですね、覚えて感謝しつつこの時を過ごしたいと思いますね。本当に神様が私たちに与えた素晴らしいものです。さあ、でも私たちも神様に、まあ、お返しと言いませんね。でも私たちは神様にプレゼントを与えることができます。まあ、それは様々な形があると思いますが、何よりも言えるのは心から神様を愛することを捧げることが一番ですね。お返しというのではなく、まあ、それは本当に愛されているからその愛を覚えて主を愛する、そして主と共に歩むという、これが一番こう神様も喜ばれるものであり、またそれこそがこの永遠の命の、まあ、素晴らしいこの関係ですよね。豊かな神様と愛に満ちた関係をこう日頃からですね味わうということですね。ぜひ私たちはこのクリスマスの時期にそういうようにして主と共に歩んでいきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このように今日この最高のプレゼント、主イエス様が、神様が私たちにお与えくださった主イエス様を通しての永遠の命を覚え、心から感謝いたします。私たちがこのことの、このことがいかに素晴らしいのかを改めて感謝しつつ、主に賛美をし礼拝し、神様にお仕えできますように、兄弟姉妹一人一人の上に豊かな祝福を与えください。まだこのことを体験していない、経験していないこの方々、本当にこの神様がお与えくださった救い主の、その素晴らしい永遠の命をご自分のものとして主を信じて受けられますように、預かるように、どうかそれぞれの心の内に豊かにお働きになってお導きください。本当に主がそのようにお一人一人の心の内に働かれ、導いてくださるように心から祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。